荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー2138、2022年5月7日土曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩二の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、暖かかったですね。なんかこう爽やかっていうよりは湿度がですね、いよいよこう戻ってきたぞっていうね、なんかこうこれからですね、まあ、梅雨に向かってですね、どんどんとですね蒸し暑くなっていくんだろうなっていうね、まあ、そんなねことをですね、実感させられるような陽気だったんですけれども、まあ、そんな中ですね、近所ではちょっと大型の工事でしょうかね、新しいですね、どうやらこうマンションをこう建てるっていうことって、あの隣の隣で大きなですね、まあ、工事が始まっていてて、まあ、そのね音がですね、このゴールデンウィークが終わってこの土曜日、いきなりですねこう始まったんですね。まあ、音がね、まあ、結構ですね、一日こう響いているっていう、そういうね土曜日だったんですけれども、今日はですね、まあ、久しぶりにこうカトマンズのですね、お世話になっている施設の子どもたちのですね、まあ、卒業生ですね、まあ、下宿している、まあ、子どもたちとのですね、まあ、テレビ電話って言ったらいいんでしょうかね、あの Google Meet でちょっとお話をしたんですけれども、今日はですねそのあたりのことをですね語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということでですね、今日はね、今のこう文明ドリッキーですよね。まあ、インターネットをこう通じてですね、まあ、いわゆるそのカメラをこう通してお互いにですね、意思疎通を図ることができるっていうのが、まあ、世界的にね、行われるという、まあ、そういうね、環境が、まあ、整備されているようなこう世の中で、まあ、定期的にですね、まあ、顔をこう見ながら、話をこうすることができるっていうね、状況が、まあ、我々のこう手元にあるわけですけれども、カトマンズにですね、借りている、まあ、一軒家、ここはですね、荒木がこうお世話になっているカトマンズのこう施設のですね、まあ、子どもたち、まあ、そこのね、まあ、子どもたちがですね、100人ぐらいいる施設なんですけれども、もともとはですね、まあ、チベット系のですね、なんて言ったんでしょうかね、まあ、いわゆるその、まあ、難民というね、形で、最終的にはですね、まあ、カナダにこう行かなければいけないような、まあ、そういうね、まあ、チベット難民のこう歴史っていうのがこうあるわけですけれども、まあ、その中でそのなんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、いろんなね、状況があって、まあ、子どもたちをですね、なんて言ったらいいのかな、村自体というか、そのチベット系のね、まあ、山岳民族じゃないですかね、まあ、山岳民族って言い方になるのかな、まあ、標高がですね、まあ、5000メートル以上、まあ、そういうねところにですね分布しているんですけれども、まあ、そういうところって、しっかりとこう子どもたちをこう支えることができないっていうね、まあ、そういうこう状況がたくさんこう生まれてしまって、まあ、そのことがきっかけで、まあ、ヒマラヤ山系の子どもたちをですね、受け入れるような、いわゆるそのどう言ったらいいんでしょうかね、まあ、チベットからこう逃れてきた方たちのためのですね、難民キャンプっていうのが、まあ、点在しているということと、それと合わせて、ヒマラヤ山系って、ちゃんとこうサポートがですね行き届かない子どもたちのためのこう、シェルターというか施設というか、まあ、それもですねたくさんあって、今はですね、まあ、チベット系の子どもたちを中心にですね、まあ、いろんな、ね、子どもたちがですね、なんかこう関わることができるようなこうシェルターがこうたくさんこうあるんですけれども、荒木が関わっているのはまあ、チベットからこう亡命した方、そしてカナダにですね行くことがこうできた、まあ、その方がですねファンデーションを一つ起こしてチベットのですねコミュニティの方たちと協力をして、あの施設をこう作ったっていうね、まあ、そこにこうお世話になってるんですけれども、でそこもですね5歳6歳から18歳19歳と、そして、まあ、卒業後はですね、まあ、その施設からこう出なければいけないと。ただその施設をこう出た後なんですけれども、まあ、社会のこう受け皿としてすごくこう気迫というか、スポンサーがですね一人一人についているんですが、まあ、そのスポンサーの持っている経済力でまたこう人生がこう左右されるみたいな、まあ、そういうところもあって、中にはですねカトマンズ市内って アパートを借りることができないような、まあ、そういうね、子たちもこういるわけですよ。まあ、いろんなこう条件があるのって、そこにはこういろんなね歴史的なこう文化っていうものもあるので一筋縄ではこういかないんですよね。まあ、そういうこう中でもともとですね、荒木がこうカトマンズにこう行き始めた頃ですね、ネパールにこう行き始めた頃に紹介された友達のですね、まあ、ポートランドのね話が飛びますけれども、まあ、ポートランドで、まあ、お世話になっているチベットからですね、逃れてきた、家族、まあ、そこのですね、家族と何て言ったんでしょうかね、まあ、本当にこう家族ぐるみでこう付き合いをさせていただいていて、まあ、そこのね、まあ、お兄さんがまだですねカトマンズにこういるって言ったところって、その、まあ、そういうところからですね、まあ、カトマンズにこう何て言ったんでしょうかね、足を運ぶような、まあ、きっかけにこうなったんですけれども、そのお兄さんと同じグループで活動している方の中ってその施設でですね、働いているというかマネージャーをやっていた方がいてて、まあ、その方が、なんかこう相談があるっていう形で、まあ、荒木がですね、まあ、学校の教員をやっていたということと、それからスクール・オブ・ソーシャル・ワークっていう分野、いわゆるそのソーシャル・ワークのですね、まあ、子どもたち版って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうことが中心で、まあ、大きなですね、まあ、ソーシャル・ワークという枠組みの中で、いろんなね活動をしているっていうことをですね、まあ、聞きつけて、ぜひちょっと話を聞いてもらいたいっていうね、まあ、そこから始まったんですけれども、まあ、結論から言うと卒業した後の受け皿として、まあ、そこまでのこうサポートがですねその施設にはないと。でいつもそこがこうジレンマで、施設にいる間はまあ手厚くですね保護されているんですが、まあ、そこから先なんか放り投げるようなこう感じにこうなってしまって非常にこう心苦しいと。どうやってその繋いでいったらいいのかっていうアイデアがこう全くないのって、まあ、そのあたりのことをですね、ぜひこう繋いでもらいたいというか協力してもらいたいというかアイデアをもらいたいというか、まあ、いろんなね、形で関わってもらえるとこう嬉しいっていうね、そういうこう相談があって、そこからですね、まあ、今のこう施設と関わりをこう持つようにこうなったんですけれども、でも蓋を開けてみるとやっぱりですね、まあ、社会にこう出ていくその中で足場がですね、はしごが発されるっていうんですか、まあ、いきなりその、まあ、厳しい状況にこうなったりだとか、アルバイトもね、断られるだとか、それからこうアパートをこう探してもですね、住む場所もですね断られるだとかいうとこあるわけですよ。でこれはね、なんとかこう受け皿としてのこう場所をこう作らなければいけないだろうっていうね、まあ、そういう発想から子どもたちがですね、まあ、下宿できるような場所がこう必要だろうっていったところって、一軒をですね借りるような、まあ、そういうね、動きにこうなってきたんですね。でまあ、もともとはですね、ワンフロアをこう借り切ってですねやっていたんですけれども、手狭で、でまたいろんなねことがあったので、一軒家を借りると。で一軒家を借りたんですが、まあ、そこのですね、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、コミュニティですね、コロニーという形式だったので、まあ、同じ形のですね家がこう立ち並んで、で門番がいてですね、セキュリティがちゃんと確保されていると、まあ、子どもたちをですね、子どもたちがこう住んでもらえるようなこう環境を作るためにはセキュリティはやっぱりこう非常にこう大事で、だからそのセキュリティのあるですね、コロニー形式のところがやっぱりいいだろうっていうねことを言って、そこにこうしていたんですけれども、まあ、そこのこうなんて言ったんでしょうかね、まあ、現地任せられているマネージャーがやっぱりこう人種差別をこうする人だっていうことが分かったですね、まあ、そこから、もうここはこうダメでしょうって言ったところって、まあ、現在のですね、場所にこう移り住んだと。だから都合ですねカトマンズの中で 1,2,3 回引っ越しをしてるみたいな感じにこうなるんですけれども、で今こう住んでるところが2019年のですね12月に引っ越しをして、そしてこの12月からですね、2020年の2月までのこう2ヶ月半ぐらいでしょうかね、時間をかけて、まあ、いろんなね、まあ、準備をして、まあ、引っ越しをしてドタバタこうしてきたんですが、そのねさなかパンデミックが始まってしまって、まあ、2月のこう半ばぐらいにですね一時日本に帰ってきて、また5月にですね、まあ、カトマンズに入って家のことをしっかりこうやろうと思っていたんですけれども、 まずカトマンズから日本に帰れるのかっていう状況だったですね。まあ、飛行機が飛ばないっていうのがあって、結局そのカトマンズにですね、足止めという形でビザのですね、延長申請をかけるだとか、まあ、そんな感じで、なんとかこう2月のですね、まあ、末に無事こう日本にこう帰ってくることができたっていうね、これが20年の2月。その後はですね、まあ、パンデミックっていう形でもう全くですね、身動き取れずっていう状況の中でこう2年間がですね、まあ、過ぎてしまったっていうね、5月にこうなっているわけですけれども、まあ、そういう中でその家にですね下宿している子どもたちにですね、家のことをこう任せっきりで本当にこう申し訳ないなっていうね感じなんですけれども、たまにねテレビ電話を使ったりだとか、まあ、メッセージはですね、やり取りはこうしてるわけですけれども、いろんなね、状況報告というか、それから次はですね、誰がまた一緒にこう住むようになるのかとかね、まあ、そういうことも含めてですね、いろいろとこうやり取りをやらせてもらって、家をですね、守ってもらってるというか、まあ、そんなこう状況なんですけれども、まあ、今回ですね、久しぶりにこう話をして、またね、こう住人がこう増えそうな、まあ、そんなね話があったりだとか、それから近所のですね、まあ、野良犬一家がいるわけですけれども、まあ、そこでですね、子供たちが生まれて結構可愛いよっていうね、まあ、写真見せてもらったりしてね、まあ、可愛いわな、超雑種なんて、4人兄弟のですね、ワンコたちのこう状況、ちょうどねあれはね生まれて1ヶ月半くらいですかね、まだ2ヶ月いってないでしょうかね、白靴下のね黒い子がいたりだとか、まあ、ジャーマンシェパードドッグのようなですね毛並みの子がいたりだとか、みんなバラバラなんだよね。あれすごく楽しいですね。でその可愛い状況を見せてもらったりだとか、まあ、家のね、取り回しのことってちょっとしたこうトラブルがあったことをですね、修理、来てもらったりだとか、そういうね身の回りのですね、話をこうすることができて、本当にね楽しい時間をですね過ごさせていただいたんですけれども、いつ帰れるんだっていうね、家のことをこうちゃんとやらなければいけないこと、まあ、最低限のですね、まあ、布団だとか、まあ、そういうのはですね、その19年の12月引っ越しをしてからバタバタとやって、まあ、それからこう取りましてね、最低限必要なその煮炊きができるだとか、まあ、冷蔵庫であるだとかっていうのはもちろんそうなんですけれども、まあそういうのをこうねセットアップ、そしてカーテンとかね、まあその時こう間に合わなかったんですよ。だからまあ、自分たちでちょっと工夫をしてもらって、まあ、大きなですね、まあ、シーツ、これをですねカーテン側に使ってもらったりだとか、本当にね細部にわたる細かいところが全くこう手つかずで、本当にこう申し訳ないなと。まあインターネットだけはね引き込んで光ファイバーですからね、光ですよ。でまあ1年間のですね、まあ、契約、まあ、12月にこう契約をしたのって12月がこう更新月で1年分をですね一括してこう払うっていう形で1年間契約、これがね、まあ、一番ですね手っ取り早いというか、毎月だとですね急にこう切れたりするんだよね。でその支払いがこう行われなかった行われたみたいなね、まあ、それのこう行き違いがあったりだとか、だから毎月毎月っていうのは結構こうストレスなので、一括してこう払うっていう形でね12月に更新をすると、だからそういうところって、まあ、最低限のこうことをですねやりきってきたはいるんですが、まあ、大家さんもですね非常にこういい方って、まあ、いろんなねところって協力的なのって業者をですね介さず大家さんとダイレクトにですねやり取りをやって借りた場所ですので、まあ、中間のですね、やり取りもこうなく本当にこうシンプルでですね、まあ、今回はいいところをですね借りることができたなってことになるんですけれども、まあ、これからですね6月がこう卒業のシーズンなんですよ。で今、5月はですね、4月5月の前半ってほとんどのですね大きなこうテストもこう終わり、そしてそのテストの結果がですね、まあ、5月に出て6月には、卒業という形で、まあ、そこからね、学年によっては6ヶ月間のですね、まあ、いわゆるその慣らし運転というか6ヶ月間、ホリデーっていうね、まあ、いわゆるその長期休暇というか、まあ、そういう時期に入る子たちがいたりだとか、まあ、3ヶ月間のですね、まあ 3ヶ月かな、まあ、2ヶ月かな、ちょっとしたその休みがあって、まあ、そこからまあ次のこうステップへという感じで、いろんなこう動きがある中で、自分たちのですね住む場所をこう探さなければいけないだとか、それからアルバイトを探さなければいけないであるだとか、そしてどうでしょうかね、まあ、大学、まあ、短大なのかな、まあ、卒業するっていう形で、いよいよこう就職をねどうしようってことがあったりだとか、まあ、いろんなねことがですねこの6月から、夏場にかけてこう起きてくるので、まあ、連絡をですね密に取って、まあ、いろんなね子たちがですね家をですね有効利用できるような形でちょっとこう頑張っていこうというですね、まあ、そんなこう確認もちょっとこうしながらっていうね形だったんですけれども、今日はですね、まあ、そういう話をこうしながら、そしてあと、いつ、これが問題だよね、いつ帰ることができるのかっていうね、今カトマンズ、まあ、ネパールのですね現状からいくと、入国が許されているのはビジネスビザ以上なんだよね。でビジネスビザ以外はですね入国できないんですよ。で出国に関しては各国々の対応にこう任されているのって、カトマンズ、いわゆるそのネパールからの出国っていうのはそんなにこう難しくないみたいなんだけれども、入国が今できないんですね。そして今まではですねカトマンズにこう到着をする飛行場で入国のですねビザ申請がですね、まあ、簡単にこうできたんですけれども、現状ではですねビジネスビザを持っている方は日本の中にあるまあ、ネパールの大使館ですね、まあ、そこにですねビザのこう申請をというか入国のですね申請をこうしてペーパーワークがあると、でこれをですね国内で全部やりきって行かなければいけないんですね。だからいくつかこうちょっとハードルがあって、今のところはですねカトマンズに行くっていうことは荒木のステータスでは無理っていうね、まあ、状況が続いています。んで、まあ、このことがですね、まあ、いつ解除になるのかっていうことは、世界のですねパンデミックのこう状況全くね思わしくないんですよ。まあ、それでその渡航ということに関してはかなりこう限定的にこうなってくるので、まあ、ビジネス以外の方たちはですね、立ち入ることができないのって、ネパール国内のですね、まあ、いろんなね、地元の方たちのですね、観光収入っていうのが今ほぼほぼこうゼロっていう状況で、いろんなね友達からどうしてるっていうですね、まあ、連絡がこう来るわけですけれども、結構こう厳しい状況が続いていると。そして選挙があるって言ってましたね、この5月6月で、まあ、大きなこう選挙があるのって、まあ、そこでね、まあ、どんな風にですね、変わっていくのかっていうのは、まあ、今年のですね夏以降、おそらく9月からですね、まあ、12月ぐらいにかけてでしょうかね、最高にそのなんていうのかな、まあ、トレッキングっていうことに関しては9月前後っていうのはものすごくこう条件が良くてですね、まあ、一番のその観光シーズンにこうなるんですね。まあ、そこに向けて何かしらのですね制度改革っていうものが行われるような気がするので、まあ、それをこう一つこうきっかけにこう待ちたいんだけれども、まあ、いかんせんね日本のですねその時のこう感染状況が、まあ、どうなってるかによって日本からの入国が断られるっていうこともこうあり得るんですよ。だから全くちょっと先がこう読めないっていう状況って、まあ、しばらくはですね、まあ、ネット上でこうやり取りをまだまだこう続けなければいけないなっていうね、まあ、そんなこう話になるんですけれども、とこ残念だよね。だそのパンデミックっていうことが引き起こした一つのこう弊害として、今までですねこうやれてきたことが全くね、手が届かなくなってるっていう状態の中で、どうしたもんかなっていうねことがこう俺からまだまだこう続くのかと思うと、まあ、いろんなことをですねやっぱりこう考えていかなきゃいけないっていうね、ことにこうなってくるので、そんなことをですね、お互いにこうやり取りをしながら、まあ、お互いにこうそういうことをこう実感するみたいな、まあ、そんなね、まあ、時間だったですね。まあ、子どもたちがですね、まあ、よかったなと思うのは、日本とは違って検査体制がこうしっかりしているということと、ワクチンに対するですね接種、これもこうしっかりしていて、これはちょっと一安心だったですね。 日本よりずっとこう行き届いていますよ。それから施設の子どもたちもですね、ワクチンの接種であるだとか、すごくこうしっかりしていてって、で施設にこう入る人たちもですね、全部こう制限をして、子どもたちにこう感染がですね広がらないようにっていう厳格にねやってくれているのって、マレキャが関わっていて、その施設に関わる方たちの中で感染した人たちはですね一人もいないって言ったところって、すごくこう頑張ってるなっていうね。ただその子どもたちが通っている学校って、友達がですね感染していたっていうことが分かって、全員ね、PCR 検査をやったりだとかっていうこともこうあったようですね。そういうことはこうあるんですけれども、関係者の方たちでっていうことはなかったので、そういう意味ではですね非常にこうよくやってるんじゃないかなっていうね気がしますね。本当にこう日本がですねどれだけこれ遅れてるんだっていうね、こともこう含めて残念なことがですねもうたくさんあるんですけれども、今日はですね、久しぶりにこうそんなねやり取りをこうすることができてちょっと良かったですね。土曜日っていうのはカトマンズ、ネパールのですね日曜日なんですよ。土曜日か、日本でいうところの日曜日扱いにこうなっているので、だから比較的ね、連絡取りやすいんですね。休暇っていう形にこうなるので、そんなところで久しぶりにですね、ネパールでのこう現状、直接ねフェイストゥーフェイスで、ネット上でねやり取りやることができて、よかったなっていうね、そんなこう一日だったんですけれども、本当にこう気になるところこうたくさんあるんですけれども本当にこうね、そこでこうちょっとこうね直接こう行くことができないっていうのは本当にこう残念だなっていうね。でもこうやってこうやり取りがこうできるのって、少しずつですね、積み上げていきながら子どもたちにですね、協力していただきながらですね、できることはこうやっていこうかなところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで現在のですね、状況、なかなかね、好転をしないっていうこと、それから、世界のこう状況をこう見ると規制緩和にこう乗り出しているところも多いんだけれども、でもその背後で何が起きているかっていうと感染の拡大がこう起きているということ、そして新しいですね変異株、それから亜種っていうものが次から次へとこう出てくると、全くですね打つ手がこうないと、新しいワクチンが出てくる、それから薬品が出てくるっていったところって、次の一手っていうものがですね、どうなってくるのかっていうのはおそらくこう来年にならないとですね、見えてこないんじゃないかなっていうこともこうあって、本当にこう歯がいいなっていうね思いがこうあるわけですけれども、でもじっくりとですね、向き合いながらですね日々こうできることをやるしかないのって、改めてですね、コツコツとやるしかないなっていうね、そんな意識の荒木でした。ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。